皆さんこんにちは。パーソナリティの相田美香です。ここからの時間は魅力発見赤い油ブランド、赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。魅力発見赤い油ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。さて、今日は赤岩市消防本部消防総務課奈良原秀幸課長にお話を伺いします。奈良原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、3月1日から7日まで春の火災予防運動が展開されますので、まずは防火をテーマにお話をいただきたいと思っております。今年度の全国統一標語を教えてください。
はい、令和3年度全国統一標語は、おうち時間家族で点検火の始末です。
はい、
今年度はコロナ禍にちなんだ標語になっております。
で、赤岩市では様々な火災予防啓発をされているそうなんですが、こちらをご紹介ください。
はい、赤岩市の火災予防週間には、消防車で音声を流しながら市内を回る巡回広報や、市内の店舗で啓発ポスター等を配る街頭キャンペーン、予防課の特別査察、保育園での煙体験や車両見学、消火訓練、夜間にはプロジェクターで広報動画を投影する防火プロジェクターなど、啓発活動をしています。消防フェスはとても人気があるイベントでございます。
はい、
近年は感染症の影響で実施できていませんが、毎年11月に消防署で開催していて、はい、1000人を超える市民にご来場いただいております。訓練の披露やさまざまな体験ブースなど、消防を身近に感じられるものになっております。次回開催の際は、感染対策に十分考慮して、ぜひ皆さん、多くの皆さんに参加していただきたいと思っております。
はい、そうですね、近年はコロナ禍の影響で実施ができていないというのは、ちょっと寂しく思っていらっしゃる方もいるかもしれませんね。
はい、非常に残念でございます。はい、
やっぱり毎年参加してますよという方も多いんでしょうかね。
そうですね、お見かけする方がちらほら、はい、いらっしゃいます、
ね。さあ、そして赤岩市消防本部では、はい、古い防火服でお守りを作っているということなんですけれども、
はい、
こちらのご紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、そうなんです。消防職員の防火服更新に伴って、はい、古い防火服が廃棄物として倉庫にありました。
はい、
これを、廃棄とせず有効活用するため、SDGs の取り組みの一環としお守りを作成しています。
はい、
これまで消防隊員の身を守ってきた防火服ですが、これからは形を変え、お守りとして市民を守ってもらおうという思いを込めています。このお守りは防火服で袋を作りまして、赤い輪をイメージしたマークと消防車の形をしたレース刺繍をあしらっています。防火服をそのまま使用しておりますので、すすけていたり背文字があったりで、一つとして同じものはございません。といったところも楽しんでいただけたらなと思っております。ただし残念ながら数に限りがあります。行事参加者等に配布していく予定となっております。
はい、これはものすごい効力のあるお守りですよね。なんかそんな気がしますが。
そうですね、消防職員の命を守っている防火服、はい、これを使用してのお守りですので、非常に効果が高いと思っております。
これは一体どなたが作ってるんですか？
職員の手作りでございます。ただし、はい、企業にもご賛同をいただいてご協力をいただいているというところでございます。
そうですよね、はい、袋を、ね、作るまではもしかしたら奈良原さんでもできますよっていうかもしれないんですが、刺繍になってくると、ね、ちょっと、ね、
はい、
難しい
ところでございます。
工程があると思いますので、こちらも作っていただけると、はい、まあ、たくさんはできないですもんね。
そうなんです。はい、少しなんですけれども、はい、皆さんに還元できたらなっていうふうに思っております。
これはきっと欲しい方ってたくさんいると思いますので、人気が出るものになるんじゃないかなと、人気あるものなんじゃないかなというふうに思いました。
はい、引き合いは結構ございますが、うん、なかなかね、皆様にお配りできるかどうかっていうところが非常に難しいところでございます。
順次できたらということでね、お配りいただけたらと思いますが、
はい、
はい、まあ、さて、先月末の山陽新聞に、はい、岡山県内で火災が多発という記事があったんですが、
そうですね、
はい、赤岩市内のここ最近の火災の発生状況というのはどういう感じですか？
はい、赤岩市では令和3年の火災の件数29件でございます。はい、で、令和4年に入ってすぐに、6件火災が発生し、うん、例年同期の平均件数を上回っています。
やはり多いんですね、はい、
中でも、うん、野焼きとか、はい、それから、枯れ草焼きを起因とするものが大半を占めています。まあ、原則として、野焼きなどはしない、うん、やむなく実施する際はその場から離れない、消火の準備をしておくなど細心の注意を払って行うようにしてください。今一度火の用心、意識を強く持つようよろしくお願いいたします。
なるほど、なんかストーブとかっていうよりも出火の原因の焼きとか、
は
い、枯れ草焼きっていうのが多いんですね。はい、
そうですね、空地の枯れ草であるとか、そういったものが燃える場合が非常に多くございます。
十分にも気をつけていただきたいですね、そこはね。はい、はい、で、まあ、この季節、この時期、本当に空気が特に、ね、乾燥しやすいですので、
はい、
火の元、火の取り扱いには十分に注意していただきたいと思うんですが、
はい、
まあ、さて、消防署や消防団の皆さんは火災の予防啓発だけではなく、はい、あとは、ね、消火作業だけではなくて、大雨ですとか台風接近の時の避難啓発もされていますよね。
はい、
で、自治体からの避難情報にはどんなものがあるんでしょうか？
はい、避難の際の指標となる警戒レベルというものがあるんですが、はい、令和3年の5月から改正されております。それが避難勧告という表現が廃止されて、はい、避難指示となりました。警戒レベル1では注意情報、2では注意報が発令され、はい、3から高齢者等避難となります。
はい、
そして警戒レベル4で避難指示が出ます。この避難指示が出る前に必ず避難をするようお願いしたいと思います。
何段階かありますので、ちょっと油断しているとまだいいかな、もう少しいいかなっていうふうに思ってしまうけれども、はい、奈良原さんの場合はもうどのあたりでもこれはもう逃げた方がいいっていうふうに心に決めないといけないなと思われますか？
早め早めの避難っていうところなんですけれども、やはり状況が刻々と変わってまいりますので、うん、いろんな情報をしっかりと聞きながら、その雨が強くならない、時に、避難する、安全に避難というのが一番の肝じゃないかと思っております。なので、注意報が発令されるっていうような段階でもうすでに心を決めていただいて、避難の準備をしていただくようにお願いしたいと思います。
なるほど、わかりました。はい、そして避難所に行くだけが避難ではないという、ね、こういった話を聞いたことがあるんですけれども、
はい、
これはどういう意味でしょうかね？
はい、避難というのは、災難を避けるっていうことでありまして、災害リスクのある自宅を離れ、安全な親戚、知人宅やホテルへの立ち退き避難や、高いところへ逃げる垂直避難、はい、それから屋内安全確保といった方法がございます。屋内安全確保というのは、うん、ハザードマップで家屋倒壊等氾濫区域に入っていなかったり、それから浸水の深さより居室が高い場合は、うん、自宅に留まり安全を確保することを言います。
はい、
豪雨の際の屋外の移動は車を含め危険ですので、うん、 こういった判断も大事になってきます。
なるほど、はい、ということはもう自分が住んでいるところがどういったその土地柄といいますかね、ところにお家があるのか住んでいるのかっていうのを普段から把握しておくっていうことも非常に大切になってきますね。
そうですね、常日頃からハザードマップ等で確認をいただきたいところでございます。で、河川等の近くに立っているお宅、うん、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというところでございます。
そうですね、はい、うん、いつこう水がやってくるかっていうのがもうわからないの で、
そ う、 です、ね、
もうそういう注意報警報が出たらすぐに逃げれるように自分の状況をしっかり把握しておいていただきたいかなというところですわね。
はい、うん、そうです。
さあ、そして、はい、奈良原さん、はい、まあ、皆様に特にここをお伝えしたいっていうところがありましたらぜひお願いできますか。
はい、火災予防の観点から最後に一つだけお願いがございます。
はい、
昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴い予防策として、広く使われるようになった、飛沫防止用の透明シートや手指に使う消毒用アルコールに火災につながる危険性が潜んでいることをご存知でしょうか。実際、透明シートは燃えやすい素材のため近くで使用したライターの火が燃え移り火災が発生しています。また消毒用アルコールは引火しやすいので火の近くで使用することのないようにしてください。また揮発したアルコールは低いところに溜まりやすいので容器の詰め替えや気密性の高い部屋での使用には十分注意してください。火災予防と感染予防2つまとめてご協力をよろしくお願いいたします。
なるほど、
はい、
普段の時とは違う今状況にあるので。
そうですね、
はい、普段でしたら、まあ、火災予防の方を、まあ、しっかりとということなんですけれども今現在は火災予防とあと感染予防の方も合わせてミックスした形の注意が必要となってくるっていうのは今あの奈良原さんのお話で私もハッとしました。
はい、一つよろしくお願いしたいところでございます。
うん、そうですね、はい、ぜひとも皆様お気をつけください。よろしくお願いします。はい、さて今日は赤磐市消防本部消防総務課の奈良原秀幸課長にお話を伺いしました。奈良原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの季節、まあ、何度も耳にするとは思いますが、まあ、くれぐれも火の取り扱いまた火の元には十分にお気をつけをいただきたいと思っております。さて次回の放送は3月8日火曜日のこの時間です。魅力発見赤いやブランド、この番組は赤い和紙の協力でお送りしました。